黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央にを流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神を仰ぎ見る。御霊も花嫁も言う。来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は聞きなさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
53장하나님앞에찬양드리십니다。
Cheers.
購読文39番です。
挙動39歩。
購読文39番イザヤ55章。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう。来て金を払うことなく穀物を求め、あだいを払うことなく葡萄酒と乳を得よう。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
旅でに約束した真実の慈しみのゆえに。
主を尋ね求めよ、見出しうるときに。
呼び求めよう、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。
私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。
アーメン。
使徒信条を告白します。
사도신경으로신앙고백드리십니다。
使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖霊175番です。
聖霊175장입니다。
礼拝のために河合幸恵働き人、お祈りをお願いします。
天は神の栄光を物語、大空は見ての技を示す。その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も相変わらず天はあなたの栄光を物語っています。その地において生きる者がその天を見て語られている栄光を悟り、主に立ち返るようにと。夜空に星は輝き、主の栄光を語り、そしていつも私たちのために昇る太陽や月も主の栄光を語っています。主がご自分の姿に似せられて私たちを創造してくださり、この私たちを生かしてくださるために天と地を作り、その中にあるすべての命を育む者が私たちを豊かに生かし、神の子を幸せにするためにあなたが創造してくださったものであることを信じます。すべてのものが神の子である信じる私たちに、この神の御業、この栄光をいつも語り、そして神の全知であり全能であることを私たちに教えています。その中においてこの命が営まれているのに、私たちは主を知らん顔して生きる時があまりにも多いです。あなたの憐れみのゆえに、あなたの恵みのゆえに、毎日生かされているのに、生かされているこの命をないがしろにして軽んじて神に背を向けて生きてしまいがちな私たちです。今日も主よ、弱おもなく罪を犯してしまい、その罪を苦しむ者、心から痛む者、そしてこれからはその罪を血を流すまで戦い、圧倒的な勝利に預かりたい者があなたの御前にいます。あなたの御前において、その命と恵みを無駄に生きたそのすべての日々を、主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって悔い改め、新たに生きたいものは主よ、あなたの御前にいます。イエス様、あなたが受け取ってください。十字架の上でこの私のために釘付けられたその手足を仰ぎ見ます。神と人の前で犯した罪を、主よ、本当に申し上げないですけれど、まだあなたに悔います。あなたが許してくださることのみが私の生きる道であり、まだ救われる道だから、幾度もなく幾度もなくあなたの御国に入るその日まで、私はあなたの十字架を頼るほか私の生きる道はありません。神と人の前で犯したそのすべての罪の類を、主よ、あなたが私たちから遠ざけてください。私たち自身が意識を持って、主よ、本当に意図して犯してしまうその罪を手放すことができますように。そして東が西に遠いほど、東が西に遠いほど、主よ、私たちの罪の類が私たちから遠く遠く離れ去りますように。イエス様の十字架にはもっと近くにはべり、御言葉にはもっと近くに行き、イエス・キリストの歩まれたその道を、一つ一つの足跡を確認しながら、キリストに慕って歩む私たちでありますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日も私たちそれぞれが主の前に置いて悔いたすべての罪が、あなたの十字架に移され、あなたが罪定められ、 そして滴り落ちるその血潮をもって私たちを清めてくださっていることを感謝いたします。この清めのために流された血潮によって私たち一人一人が霊と孫となり、今日もあなたの御名を天地において主よ霊と孫をもって褒めたたえることができますように祝福してください。使わされた聖霊を通して一人一人をタッチしてくださり、御言葉を宣言するあなたの働き人を主よあなたが豊かに豊かに祝福し、あなたの御油によってあなたの命の御言葉の奥義を本当に誰でも聞けばわかるように、誰が聞いてもわかるように主よあなたが語らせてください。今日語られたその御言葉を通して主よ私たちがあなたが願っている命を得て、真理を得て、以前のものは過ぎ去り新しくありますように、御心にかなったものとして世の光地の塩として新たな一週間を力強く歩むことができますように、イエスよあなたが助けてください。今は礼拝の初めの時間です。語られた一つ一つの御言葉を通して私たち一人一人に必要なあなたの御国を与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の102番を賛美いたします。
102장하나님앞에찬양드리십니다。 心の満たされてある日
いただく御言葉はヨハネによる福音書の4章15節です。
오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀은 요한복음 4장 15절 말씀이 되겠습니다. 신약 성경 요한복음 4장 15절 말씀이 되겠습니다.
요한니によるふくんしょの4章15節。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
여자가가로대주여이런물을내게주사목마르지도않고또여기물길로오지도않게하옵소서아멘
아멘一言お祈りいたします。誠の命の泉であるイエス様、私たち乾くものに、決して乾くことのない、また尽きることのない生ける水、命の水を私たちに飲ませてください。私たちは世のもろもろのことに潤いを求めて、あなたから離れあちらこちらと行って回りますが、しかしそれは世の提供するものはただ私たちに渇きを覚えさせるだけでした。ただイエス様、あなたこそ私たちの誠の潤いをもたらしてくださろう方。主よ、どうぞあなたが私たちに豊かに命の水を与えてくださいますように、今日与えてください。この語るしもべの唇を清め、またこの御言葉に預かる一人一人を清め整えてください。一人一人の耳を今清くしてください。心を清くし、心の畑をあなたが今耕し、御言葉の種をしっかりと受け入れて豊かな実りをもたらすまでに至りますように。イエスよ、どうぞ今日あなたがすべてを支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今までですね、旧約聖書の方から、創世記から順番に、人物像を見てきているんですけども、今日はですね、ちょっと趣向を変えまして新約聖書から見ていきたいと思います。このヨハネの4章、サマリアの、一人の女について見ていくんですけども、実は金曜日ですね、ここからメッセージをしましたところ、もうすごく濃厚な主からのその恵みを、みんないただきまして、でそれで、ぜひ、今日手術においても、このことを皆さんに、分かち合いたいと思いまして、今日は特別ヨハネの福音書、この、サマリアの女、この人物について、特に見ていきたいと思います。この女性はですね、サマリアに住んでおりました。当時イエス様が、活躍されていた、今も、活躍してるんですけども、人としてですね、伝道活動をしていた当時、 このサマリアというところはですね、まあ、ユダヤから見れば、異邦人の地として蔑まれておりました。イエス様はですね、まあ、とにかく、このユダヤを去ってガリラに行かれる途中、サマリアを通って行かなくてはなりませんでした。で、それで、イエス様は、まあ、十二弟子も引き連れて、このサマリアの地方へ歩いていったんですけども、ただイエス様はですね、その途中、このヤコブの井戸がある場所において、イエス様は、旅の疲れを覚えられましたので、その井戸の傍らに腰を下ろしておられました。で、それで弟子たちは、町に出て買い出しに行き、そしてイエス様お一人がこの、サマリアのヤコブの井戸のところ、そこの傍らに腰を下ろしておられる状況でした。その時、時はちょうど正午頃でした。一人の女がですね、この井戸に水を汲みに来ました。この正午という時間に、井戸に水を汲みに来る。これはちょっとですね、とても珍しいことです。なぜなら、このパレスチナ地方、砂漠がちな地方ですので、ちょうど正午頃、太陽が真上に昇った頃は、とても、暑い、過酷な時間です。あちらの方、イスラエルの方を旅した方は、ご存知かと思うんですけども、もう本当に太陽の日差しがですね、肌にもう刺さるように、痛いほどに、まあそういう、ところでした、ですので、ですからこの正午頃、誰も、好き好んでそんな時間に出歩かないものですけども、でも彼女はですね、その時間に、井戸に水を汲みに来ることを常としておりました。まあ、事情があったんですね。彼女は、かつて5人の男と、結婚してゆき、ことごとく、まあ、離婚して、まあ、失敗したんですね。本当にその結婚生活に彼女は、まあ、夢を求めて、まあ、ある人と結婚して、でも、それに夢破れて離婚し、で、次の男に、また嫁いで、で、それで、また再び夢破れて、破綻し、で、そうこうして、まあ、5人の男と、結婚して、そして、結局離婚してしまい、で、今度は今、6人目の男とですね、同棲している、という状況でした。まあ、そういうわけで、彼女のことを知る人々、ね、その近隣の人々、その彼女の事情を知っております。そういう彼女の、まあ、負の実績といいますか、まあ、そうした彼女のしてきたことをしておりますので、ですから、もう人々の蔑みの対象のようになっていたんですね。まあ、そういうわけで彼女は、まあ、誰かに出会うということを、それを避けるために、わざわざ人通りがない時間、ね、あの、井戸汲み、それは普通夕暮れ以降にするものなんですけども、でもわざわざ、昼の暑い時間を狙って、で、この、ね、彼女が今一緒に住んでいる男性のために、ね、水を汲みに行って、ね、その重い水瓶を、ね、持って水を汲んで、行き来する。まあ、そういう日々を送っておりました。まあ、いつまでも続くとわからないような、そういう日々です。彼女は、その、今いる男性とのその関係を良くするために、本当に頑張って、暑い中、重い水瓶を持って行ったり来たり、まあ、そういうする日々の中、彼女はいつものように、この昼の暑い盛りの時間に井戸に来たんですけども、ただその日はですね、気まずいごとに、一人の男性、しかもユダヤ人の男性です。彼女はサマリア人で、そこの井戸に座っていた男性はユダヤ人、まあ、それと出くわしてしまいました。まあ、ちょっとした気まずさを覚えたことでしょう。この、ユダヤ人とサマリア人は、まあ言ってみれば、ね、先民と異邦人、ね、尊いのがユダヤ人の方で、卑しいのがサマリア人の方。で、それで、まあ、彼女自身、自分自身、本当にやましいことを抱えているものです。 にこのユダヤ人と出会ってもう本当にびっくりしたことでしょうね。そして気まずい思いをしたでしょう。まあ、彼女は、まあ、本当にそそくさと、その男性もう目を合わさないようにもう、さっさと水を汲んでその場を離れようと思ったことでしょう。しかしですね、その男性は実はイエス様だったんですね。皆さんも日々の生活、この女性のように、ね、本当に重たい水がめを、ね、家とその井戸を汲むところと行ったり来たりして、ね、わずかながらのその水、ね、ちょっと飲めば、まあ、少しは、その喉が潤うんですけども、でも飲めばまた乾く水、それを、ね、自分のために、またその相手の男性のために運んでいく、そういう井戸と家を暑い中、人目を、ね、恥じて、行ったり来たりするような、まあそういう毎日、そういう人もおられるかもしれません。そのような日々の中、イエス様は、ね、知らないうちに突然、ばったりと現れてくださるんですね。彼女は本当に意表をつくような形でイエス様と出会いました。まあもっとも出会った当初、ね、その男性がイエス様だとは知らずに、また救い主であるとは知らないで、彼女は出会ったわけですけども。で、それで、まあ、彼女がそそくさとですね、その水を汲もうとして、もうその場から離れたい一心でいるところを、意外なことにですね、その男性の方から声をかけられます。水を飲ましてくださいと。ね、私に水を飲ましてください。そのように、その男性から声をかけられました。とても意外なことです。ね、先民と異邦人、もう本当に蔑んでいるような、ね、ユダヤ人から自分のようなサマリア人は、蔑まれているようなものなんですけど、でもその相手の男性からですね、水を飲ませてください、そういうふうに言ってくるんです。その彼の方から関係を自分の方へと求めてきたんですね。本当に象徴的なことです。異邦人で、ね、汚れた民である自分に、この男性は声をかけてくれる。イエス様は声をかけてくれるんです。イエス様はですね、皆さんのような、もう救いから程遠い、ね、ユダヤ人から見れば異邦人、救いからはもともと遠かったようなものに対して、イエス様の方からですね、声をかけてくださるんです。あなたの、その、ね、杯から、私に、飲ませてくれないかと。イエス様はね、皆さんに飲ませてくれないか、声をかけてくださいます。この女はですね、まあ、びっくりしました。でそれで、まあ、言うんですね、9節のところです。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。でそれでイエス様は答えられます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。アメン。イエス様の方から言うんですね。もしあなたが神の賜物を知っていたならば、神の賜物、神様は、ね、本当に人に潤いを与えたいと思っております。イエス様は人を救うために来ました。人が、ね、悪魔サタンによって縛られ、罪汚れの中を飲み食いして、それでもうこの女のように日々乾きながら、恥ずかしい思いをしながら、また人生でいろいろ失敗をしてきて、で、それで、それにいろいろ傷ついて、多くの人々にまた傷を与えて、そうこうして、暮らしている人々、救いたいとイエス様は思っておられるんです。そして、その、ね、人に対して、ね、水を、ね、生ける水の、決してもう乾くことがないようにしたいとイエス様は願っておられて、そして、ね、この女に、このように言うんです。あなたがもし、神の賜物を知り、 またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方から求めたことでしょう。で、こういうふうに言われて彼女はね、ますます怪訝に思います。この人は、ね、汲むものを持たないで、しかも井戸は深いんです。そう、井戸は深いんです。このヤコブの井戸、それは本当に深く掘った井戸です。そして、ね、この深い井戸から汲むものをなしにどうやってこの人は汲むんだろうか、ね、それに彼は、ね、生ける水を与えてくれるという、生ける水なんだろうか。この井戸を掘ったのはヤコブです。ヤコブ、彼はイスラエル民族の父祖です、ね、ヤコブイコールイスラエルという名前です。イスラエル民族の、ね、父であるヤコブが掘った井戸、そして、ね、この彼女を含むすべてイスラエル民族の子孫たち、イスラエルの子孫たちはこの水から飲んできた、ね、自分の父親、自分の先祖の恩恵に預かっていたんですね。先祖が、してくれたことの、その恩恵に預かっていたんですけども、でもこのヤコブの井戸、まあ、当時はもう水を出さないで、ただですね、もう本当に深く広く掘って、時たま降る雨、その雨水を貯めるだけのものだったようです。人間というものはですね、本当に、水ためを広く深く掘って、なるだけ人生においてね、アドバンテージを得ようと頑張ります。人はいかにですね、大きな井戸を掘っていかに多く貯めようとするか、ね、そういうことで奔走していきます、ね、人はいかに、お金を蓄えるか、いかに自分を、ね、美しくして、いかに自分に人気を集めさせようとするか、そのようにして頑張っていくんですけども、でも結局それはですね、水をそんなに貯めることはできない壊れた水ためなんです。預言者エレミアはですね、こういうふうに言いました。エレミア書の2章の13節で、こういうふうに言っております。エレミアの2章13節、私の民は2つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。はい。ね、このイスラエルの人々は、誠の湧き水の泉である主を捨て去ったんですね。主から離れて自分のやりたいようにした。ね、それで多くの水ためを掘りました。しかし、人が掘る水ためはですね、水を貯めることのできない壊れた水ためなんです。誠の神である主こそが、誠の、ね、湧き水の、もうコンコンと水が湧き出してくる水の泉であるはずなんですけども、でも人間は、ね、それを捨て去るという本当に愚かなことをするんですね。人の頑張り、イエス様から離れて、あらゆるやりくりする、そのすべてのやりくりは、ね、壊れた水ため、水を貯めることができないものです。人がいかに頑張ろうとも、でもそれは人を潤すことはできません。ね、ちょっとあっちの水、ね、まあ、この女性の場合は、結婚とか安定とか、ね、異性、まあ、そうした水によって、渇きを癒そうとしてきたんですけども、でも彼女はですね、その水、男性、結婚、それを求めれば求めるほど、それを飲めば飲むほど、また乾き、もっと乾いて、そうして、結局、彼女はもう本当に癒しがたいほどの乾きで、ね、満たされてしまったんです。ね、この女性の場合は、まあ、男性とか、また結婚が、その乾きを癒そうとする水だったんですけども、人は本当に多くのこの水に相当するものを求めるんですね。まあ、ある人は、地位とか名誉、それによって渇きを癒そうとします。ある人は、お金、それによって渇きを癒そうとしますけれども、でも、世のもの、世が提供する水というものは、 飲めばまた乾くんです。イエス様、この水を飲めばまた乾くとおっしゃった通りなんです。井戸の水だけに限らず、ね、男性という水、女性という水、結婚という水、お金、地位、名誉という水、それらは飲めばまた乾きます。そもそもですね、人が水溜めを掘るとき、天からの雨をね、まずありきで掘りますね。天から雨を降らしてくださるのはどなたでしょうか。神様です。神様を離れてですね、神様を度外視して自分のために水ためを掘るということ、これは全くもって無意味なんですね。それに対してイエス様は何と言われるか。ヨハネの4章14節でイエス様はおっしゃってます。しかし、私が与える水を飲む者は、誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。イエス様が与えてくださる水、それこそ誠に私たちを潤す水です。この女性は乾いておりました。ひどく乾いておりました。過去、ね、いろいろな失敗をしてきた自分自身に対して、ね、それで乾きました。また、この、ね、今の状況、人目を恥ずかしんで、人目を避けて、暑い日差しの中、ね、毎日、重たい水がめを持って、ね、水を汲みに行って戻ってこなければならない、この毎日に対して、ね、また、今、彼女が一緒に同棲している男性、この男性とのその将来について、ね、不安を覚えて、ね、そうして、ね、乾いていたことでしょう。だから彼女はですね、イエス様に言うんです。15節。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。この彼女の言葉の中に本当に叫びが、ね、乾いて乾いて仕方がない、潤いたい、私にその水をください、ね、本当にその叫びが垣間見えるようです。彼女のこの転機はここの言葉によって訪れました。イエス様に助けを求めたんです。イエス様に、潤いの水をあなたが提供してくださる生ける水を与えてください。イエス様に助けを求めることこそ全ての問題の解決の糸口となります。そして、イエス様に求めるということ、これはですね、実はイエス様に飲ませるということなんです。イエス様は水を飲ませてくださいと、この女性に問いました。イエス様に飲ませるということ、それはイエス様のところに行って、イエス様に、ね、自分の全てを打ち明けるということ。自分の人生の、ね、酸いも甘いもイエス様に差し出すこと。それがイエス様に水を差し出して飲ませるということです。イエス様が十字架上で、ね、私は乾くとおっしゃいましたね。イエス様は十字架の上で私は乾くと言われたとき、人は何をイエス様に飲ませたでしょうか。酸っぱいブドウ酒を飲ませました。そして、人が水ぶどう酒をイエス様に差し出したとき、イエス様はそれを受けられると、イエス様は、テテレスタイ、完了した、成就した、言われて、そして頭を垂れて、霊を御父に明け渡されました。私たちもですね、イエス様に差し出すんです。人はイエス様に酸っぱいぶどう酒を差し出しました。私たちも結局ですね、イエス様に水どころか本当に酸っぱいブドウ酒を差し出す以外にないんですね。十字架上のイエス様に、本当に私たち人生いろいろ酸っぱくなってきました。ブドウ酒、それは本当は甘いはず、ね、豊かなブドウの実を実らせてイエス様に、ね、喜ばれる実を、甘い実を実らせるはずが、人は酸っぱいブドウしか ね、イエス様から離れるならば酸っぱいブドウしかならせることはできないんです。イエス様を離れては私たちは何もできないんです。イエス様に酸いブドウ酒を飲ませた人のように、本当に私たちも十字架上のイエス様に酸いブドウ酒が飲ませられることはできないんですね。でもイエス様がそれを受けられるとき、そのときイエス様は十字架上で完了した、すべて成就した、払い尽くしたと言われて、そして頭を垂れて御父に霊を明け渡します。十字架の死、その後には復活があります。復活の命があります。そして私たちはですね、イエス様に飲ませる後に私たちは復活の命の水がほとばしり出てくるようになるんです。彼女はね、私にその水を飲ませてください、生ける水を与えてください、もうここまで、ね、井戸を行き来しなくても良いように、こんな苦しい、こんな恥ずかしい、もう本当にカラカラに乾ききることがないように、イエス様にね、生ける水を渡しにください、そう言った時、イエス様はですね、彼女に問題の本質を、ね、あらわにします。で、私たち、本当に心が病んだ時、物事の本質が、ね、なるべくうやうまやにしたいと思いがちなんですけれども、また、ね、あのカウンセラーも、本当に、その人をなるべく受け入れるように、その人が間違ったことをしても、ね、受け入れるように、受け入れるように、そういうふうにするんですけど、でもイエス様はですね、物事の本質を直球で投げてきます。イエス様は、ね、彼女に、言いました、16節ですね。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと。あなたの夫。ね、彼女、それを聞いて、ちょっとビクッとしたでしょうね。彼女、かつて夫、ね、5回結婚して5人夫がおりましたけど、でも、もう夫は今はいません。別れたんです。全部別れたんです。そして今いるのは夫ではありません。結婚というものをしていない同性相手です。イエス様は彼女の問題の本質を言い当てました。それと同じようにイエス様は皆さん一人一人の問題の本質をご存知であり、それを言い当てられます。この女性の場合は、その問題の本質は夫、結婚でした。異性でした。私たちもね、同じような問題を抱えているかもしれません。ね、異性とか結婚とか、あるいはね、金銀の問題を抱えているかもしれません。仕事の問題かもしれません。とにかく世のもの、世が提供する水、それに対して潤いを求めても、人はですね、飲めば飲むほど、どんどん乾いていってしまいます。ますます乾いて、そしてもう、ね、しばし潤してくれるその水、結婚相手とか、ね、金銀とか、それを求めて、奔走する過程において、ね、彼女はどんどん失敗していきました。恥を積み重ねていきました。また人様に迷惑をかけたり、まあ、そうした負の実績をどんどん積み立てていったんです。しかし、いかに人がですね、そういう意味もわからず右往左往して負の実績を積み立てて、ね、いったとしても、それをイエス様に持っていくならば、イエス様は、それはすべて負の実績をですね、神の栄光へと作り変えてくださいます。栄光の大逆転があるんです。すべてのことを作り変えて、益としてくださるのがイエス様です。それで、彼女をね、言い当てられてしまうんですね、イエス様に。あなたには夫が5人あった。でも今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではない、ね、あなたの言ったことは本当です。で、彼女は本当に、ね、この男性ただものではない、ね、預言者ではないか思いました。で、それで彼女はですね、それまで疑問にも思っていたことを、それを打ち明けるんですね。礼拝について、ね、 あなたたちは、ね、あのエルサレムで礼拝するべきだと言いましたが、私はこの山で、ね、このサマリア人はみんなこの山で礼拝しております。でもイエス様は言われます。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムではない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。で、それで彼女はイエス様に言います。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。ね、彼女、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていたんです。そしてそれを、ね、思っておりました。待望しておりました。彼女は確かに結婚においては失敗してきました。でも彼女は求めていたんです。礼拝について、またメシアについて知っていたんです。そしてメシアが来られる時には全てを、ね、私に教えてくださる、ね、そのことを彼女は知っており、信じており、求めていたんです。で、そこでこの男性が驚くべきことを言うんです。あなたと話しているこの私がそれですと。彼女はびっくりした、しました。今までね、話していたこの男性、私のすべてを見透かしておられたこの男性、私のすべての問題点、またそのね、解決のための糸口を知っておられ、そして決して乾くことのない生ける水、それを提供してくれる男性、そのイエス様がこの自分と今まで話していた、気づかなかった、このお方がそれだったと、彼女は驚きました。で、それで彼女はですね、その持っていた水がめ、ね、その水がめや、それまで彼女自身飲んできました。彼女の夫たちも飲んできたことでしょう。また、彼女の今いる同性相手も、ね、その水がめから飲んでいた、その水がめ。井戸と自分の家と行き来し、ちょっとした潤いを、ね、提供してくれたその水がめ、それを彼女はイエス様の足元に置いて、そして街に走っていきました。人々にこのお方を伝えに行ったんです。私のすべてを言い当てたお方、このお方が果たしてメシアなのでしょうかと、ね、もう出会う人、出会う人にそれを伝えに行きました。ね、彼女、もう人が苦手だったはずです。もう人の顔を見れば恥ずかしい思いをしていたはずが、でももはやその恥はなくなりました。むしろ彼女自身のそのかつて犯してきたこと、その一つ一つを全部ご存知で言い当てたお方、そして私に生ける水をね、こんなにも生き生きしてするようにしてくださったお方、このお方が果たしてメシアなんでしょうか、そのことを伝えに街に走っていったんです。もはや彼女は、ね、もう以前のその渇きはありませんでした。誠の、ね、礼拝されるべきお方、誠に命の水を提供してくださるお方、メシアなるイエス様、ね、このお方に出会って、そして自分のその過去も全部作り変えられ、塗り替えられて、ね、マイナスだった過去がプラスに作り変えられて、ね、自分の恥だったものは神の栄光の道具に作り変えられたから、だから彼女はもはやもう以前の渇きはありませんでした。そして多くの人々に、彼女が伝えたので、多くの人々がですね、このイエス様のもとに来ました。で、それで、イエス様に出会った人々、イエス様から話を聞いた人々はイエス様のその言葉によって信じました。そしてこの42節でですね、彼らはその女に言うんです。42節。そして彼らはその女に言った。もう私たちは あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。アーメン。もはや、彼女を通して信じたのではなく、この人々はですね、イエス様に直接関わって、イエス様から直接お話を聞いて、そして誠にこの方が世の救い主であると信じたんです。彼女、言ってみれば伝道者として、ミニスターとして、活躍したわけですけども、でも、ミニスターはですね、自分が有名になったり、自分が活躍したりすること、それが本物ではなく、このお方、イエス様が高く上げられること、それが本望なんです。私たちは、ですからイエス様を伝えるべきなんです。確かに世の人々は皆さんを通して、ね、皆さんが、作り変えられていく様を見て、ね、すごいね、そういうふうに言うでしょう。でも、作り変えられるもと、それは、その原因は、キリストです。誠に生ける水を提供してくださるのはイエス様です。彼女は本当に誠の水を得て潤いました。イザヤ書の12章3節にですね、書いてある言葉、皆さん、マイムマイムっていう曲をご存知だと思います。ね、マイムマイム、マイムマイム、マイムベッシャソン、この言葉は実はイザヤ書12章の3節から捉えているんです。イザヤの12章3節、こう書いてあります。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。で、この水っていう言葉がヘブライ語でマイムで、ベッシャソンはですね、喜びのうちにという言葉です。ですから水、マイムベシャソンは、水、喜びのうちに、という言葉です。預言者イザヤはですね、本当に将来のイエス様のことを予言して、この言葉を言ったんですね。あなた方は喜びながら、救いの泉から水を汲む。まさしく彼女は、救いの泉から水を汲んで、そして彼女の内から、生ける水が流れ出ていったんです。さらに4節以降こう書いてあります。その日あなた方は言う。主に感謝せよ。その御名を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる、大いなる方。アーメン。彼女のうちにイエス様が宿ったんです。彼女の中におられるお方は、大いなる方。イスラエルの聖なる方。そしてこれはですね、全世界に告げ知らされていきます。彼女が、ね、そのサマリアの町の人々に告げ知らせたように、そしてイエス様によって、ね、潤った人々、生ける水の川川が、その内から流れ出ていった人々は、全世界に出て行き、そして今この日本、韓国、中国、ね、全世界へと、この福音が告げ知らせ、そしてそれを信じる人々には、生ける水が、その人の内から、川川となって流れ出ていく。そしてこの働きは、これからも続けられていきます。皆さんも、その働き人です。イエス様に出会い、イエス様から潤されたなら、皆さんも流し出して行くべきです。皆さんの日々、ね、このサマリアの女のようだったかもしれません。でも、もうその水がめは下ろして、ね、イエス様の足元に下ろすべきです。そして皆さん自身がイエス様に、ね、水をくださいと言って、皆さんの酸っぱかった人生、それをイエス様に差し出して、イエス様に飲ませて、そしてその代わり皆さんは甘い、潤い豊かな命の水をイエス様から受けるんです。そして皆さんのそれまでの人生のすべて、ね、マイナスだったものは、 プラスへと作り変えられて、そして皆さんは働き人として世に出て行き、この救いの水を流し出していくんです。どうかイエス様にあって全て作り変えられて、皆さんの酸っぱかった水は甘くされ、また皆さんの重かったその水の亀、それはイエス様の足元に下ろして、そして本当に誠の働き人として世に出て行き、福音を伝えて、皆さん、また皆さん自身の人生は甘い潤い豊かな水で満ち満ちていく、そういう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれより皆さん一人一人がイエス様の前に出ましょう。私に乾くことがなく、もう、ね、世の中において苦労するということがないように、その水を、ね、イエス様私にくださいと願い求めましょう。また皆さん自身が本当に、ね、命の水が欲しいものはただでそれを受けなさい、値なしにそれを受けるがよいと黙示録で言われている通り、またこのイザヤ書で言われている通り、救いの水、救いの泉から皆さん一人一人が水を汲む、ではこれから皆さん一人一人が、ね、このマイムベスチャンソンをする時を演舞したいと思います。ではそれぞれ祈りましょう。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。命の元なるイエス様、どうか私たちもこの命の水の川を、そこから水を汲んで飲ませてください。私たちの人生、あなたから離れてきた人生はただ酸っぱく、ただ苦々しく重い、そういう苦しいやりとりでしたが、今イエス様と出会い、これら全てをイエス様へと差し出して、そしてあなたは十字架上でそのすべての酸っぱさ、すべての苦さ、それを飲み込まれ、十字架上へと貼り付けにされ、死んで葬られ、そして蘇ってくださいました。今やキリストにある私たちはこの命の水の川へと、そのほとりへと行き、命の木の実を食べ、またその葉によって癒される、この幸いに預かっていることを感謝します。どうか生徒たち一人一人がイエス様のもとにその水を汲む道具を下ろし、そしてただこれからはイエス様から潤いをいただいて、全て必要を満たしていただいて歩んでいくものでありますように。主よ、本当に重かったです、酸っぱかったです。でもそれをイエス様全部追ってくださったことを感謝します。 今はただあなたからの命の泉をいただいて潤って、そして全世界へと出て行き、この命の源なるイエス様を述べ伝えたいと思います。どうか一人一人がその働き人として整えられ、すべて必要が満たされ、また潤されていきますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。それでは賛美の101番をもって主を褒めたたえます。
主イエスの皆こそ高く尊し、生まれる前より定めしなイエス、今にの数き皆を顔は聞こえたり言葉の時に、
感謝の祈りいたします。主よ、今日もあなたを慕い求める生徒たちがそれぞれの生活の間から水を汲んで、あなたの御前にそれを注いでおられます。どうか一人一人が生活の場において、また行く先々においてイエスキリストの命、それを豊かに流し出すのように、またあらゆる面において潤されますように。主よ、どうかあなたのその命を知らない生徒たち、どうか彼らを潤してください。あなたから離れ、自分で水溜めを掘り、壊れた水溜めによって乾き、また水にもならぬもののために働いている。主よ、どうかそのような生徒たちをあなたが憐れみ、あなたのもとへと引き寄せ戻してくださいますように。どうか一人一人の生徒たちが働き人として、このサマリアの女のように世に出て行き、人々に伝え、イエスキリスト、このお方こそメシアであることを伝え、さらにさらに多くの人々へと命の水を泉として流し出していく、この生徒たち一人一人でありますように。どうか必要があります、その手の技を祝福し、必要を満たし、また病をあなたが癒し、すべて問題を解決し、また必要を満たしてくださいますように。何より霊的な必要、心の内の必要、イエスキリストというお方、このお方からすべてを満たしていただきますように。潤されていきますように。流し出して周りも潤っていきますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。 アーメン。それでは、ご起立ください。最後に主の祈りを賛美いたします。557番です。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。どうかあなたを慕い求める生徒たち一人一人に豊かにほとばしる生ける水が川川となって流れ出て、自分自身の人生を潤し、また人生で乾き満たし得なかったものがすべて満たされて、イエス様にあって満足され、そしてその水の潤いを周りへと豊かに流し出して周りをも潤していく生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御前に出て御言葉の宴に浸り楽しんでください。